ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は日本酒についてお届けします。さて、このコーナーでは今回と次回の2回にわたって、全国発酵食品サミット in 横手に関連した情報をお伝えします。全国発酵食品サミットというのは、発酵食品と発酵文化の素晴らしさを全国に向けて発信するイベントです。地域産業の活性化を図ることを目的に、毎年全国各地で開催されており、今年は2008年以来2度目となる秋田県横手市での開催となります。美味しいだけでなく、さまざまな健康機能が大注目されている発酵食品を食べて、買って、学んで、楽しめる3日間です。開催日は10月の21日から23日、会場は秋田ふるさと村です。ぜひみんなで遊びに行きましょう。では発酵スペシャル、今回は横手市が擁する当時の最高峰で今年100周年を迎えた三内とじ組合から、組合長の照井俊夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは三内とじ組合の歴史について教えてください。
はい、三内とじ組合は大正11年に設立されまして、ちょうど今年で100周年になっております。まあ、いろいろその頃は国税局の局長さん、それが鈴鹿組合と三内村長さん3名の方でこの組合を立ち上げたっていう歴史があります。それからみんな冬が酒造りで、夏の暑い時にまあ好評を受けるという、あの農家の一番暇な時は夏場のお盆だったんですよね。だからその盆休みを利用して3日間ぐらい一生懸命勉強して、また秋の稲刈りが終わったら、まあ蔵元へ酒造りに行くという、そういう歴史がございます。
はい、100周年の間にたくさんいろんなことがあったと思うんですけども、はい、基本的に当時さんっていうのは冬にお酒を作って、夏はどうしてるんでしょう。
夏はね、ほとんど農家の方が多くて、夏は農業をやりながら、あと山の仕事、あの山内は 80% が山なんで、造林の仕事とかそういうのに携わっておりまして、あと秋のね、刈り入れが終わったらすぐ蔵元へ酒造りに出向いていくという、まあ春までまあ家へ帰ってこなかったわけですよ。はい、
なんか赤ちゃんが生まれても帰れなかったっていう、はい、
もう行ったらもう帰ってこれない、何があっても帰ってこれないという、そういった時代でありましたね。はい、
今はどうなんですか。
今はね、そういうことはそんな詰まり方はしなくて、何が用事だったらちょっと脱ぎ出て行ってもいいというような形になっておりますし、昔と違ってね、今機械化も進んでおりますし、その点は非常に作業効率も良くなっております。はい、
現在のとじ組合はどんなことをされてるんでしょうか。
そのとじ組合としては、もう酒作るための講習会がメインなんです。だから夏場3日から4日間の間に酒作りの基本を勉強しながら、まあこれね、スキン場の先生方から来てもらっていろいろ話を聞き、今年の米はどうなるのかということで、まあ酒作りに抜いた勉強会を行っております。はい、
夏に勉強会が行われるんですね。杜氏さん同士は普段から関わりってあるんですか。
これはね、三内支出が多いからありますよ。もう顔合わせたり時々あります。
冬場だけじゃなくて夏場も。
夏場もあります。
他の地域の方々っていうのはどうですか。
これはね、夏場はなかなか講習の時 しか会えないんですよね。はい、
では続いて杜氏になるにはどうしたらいいでしょうか。
うん、今はね、蔵元に7年間修行して、そして講習会に7回出るという、7年勉強して試験があるんですよ。筆記試験、論文もありますし、筆記、まあ、先ほどの暗示を勉強するのが一番大事なことで、筆記と、まあ、面接、まあ、これ4種類の、試験があります。で、80点以上の点数をもらった人が当時合格証書がもらえるという、そういう規定がありましてね。
結構狭き門なんじゃないですか。
結構そうですよね。
そうですね。
いや、だから7年も勉強してくださいということですよね。
では先日100周年の記念式典も行われたと思うんですけれども、いかがでしたか。
いや、良かったんですよ。100年の代々続いてこられましたこの杜氏組合が、こんなにね、100年目を無事に迎える、そしてまたもう100年200年を目指して、みんなで頑張っていこうという声を上げてきました。はい、
はい、次の100年ということだったんですけど、はい、担い手についてはいかがですか。
そうですね、今ねちょっと担い手に苦労してるんで、今冬場だけ働きに出るっていう若い人がいなくなりまして、これからは社員登記が少しずつ増えてきてますよ。はい、
なるほど、一年中働ける環境が増えてるんですね。はい、はい、ではここからは日本酒の飲み方について伺いたいと思います。まずは好みのお酒に出会う近道があれば教えてください。
あ、好みっていうより、これはやはりね、お水屋さんへ行って、店のご主人の方からその酒の味とかそういうものを聞いた方が一番早いんです。うん、
やっぱりたくさん飲んでみてという感じなんですかね。
そうでしょうね、やっぱりね、いつもの売れ筋っていうのが美味しいと思います。だからお店屋さんへ行ってご主人さんに聞いてみると、これがいつも今売れてるよとか、うん、あと例えばね、居酒屋さんとか行って今こういう酒が飲まれてるんだと、そういうのを少し勉強しながら、みんなの声を聞きながら覚えていくと分かってくると思います。はい、
じゃあ先生方に教えてもらうのが一番ということですね。
そうですよね、
はい。発酵食品同士だと相性がいいと聞くんですけれども、うん、日本酒に合う横手のお料理や食材があれば教えてください。
これは何と言っても、まあ、今インベル学校でしょうね、厚木のお信仰、そうそう、日本酒と一番合います。うん、あとは日本料理、鍋物にも、そう
ですね、このあと鍋物美味しい季節になってきますもんね。
これから日本酒が美味しい季節になります。うん、まあ例えば晩酌で鍋物なんかやるとすると、ちょっと燗してぬる燗すると、お酒ってね、ちょっと燗するとすごいまろやかに味が良くなって美味しくなるんです。まあ夏場だったら冷やして。うん、
では照井さんはどんなシチュエーションで飲むお酒が好きですか。
私はね、ほとんど夜晩酌はぬる燗で飲んでいます。純米酒はぬる燗で、うん、やっぱりゆっくり落ち着いて、いつもないんでゆっくり飲むということがいつも体に、うん、まあ日本酒はね、これね、体にもいいんですよ。麹の成分とかいろいろ入ってるんで、アミノ酸とか。だから日本酒を飲むと鼻が良くなるとかいろんなそういうこともあります。酒粕だってあれ食べたってやってる人は鼻が良くなるっていう、そういう非常にいい成分が入ってる。発酵食品っていうのは納豆も染める、まあ本当に健康にいいものがいっぱい入ってるのが、やっぱりね、素晴らしい食べ物だと思います。
では今後の展望について教えてください。
そうですね、これからは、まあ今もそうですけど、やっぱりね、料理に合ったお酒っていうのは非常に大事で、最近は海外にも非常にお酒が行ってるし、海外の料理にも合ったお酒、そういうのも目指していかないとお客さんがなかなかついてこないんじゃないかなということで、ですからね、このお酒はこんな料理に合うよとか、そういう勉強もしなければいけない、うん、どんどんどんどん食べ物が変わってくると、日本酒の酒も変わってくるんですよ。合ったような酒になりますから、その点、まあ、 生涯勉強でしょうね、柵なんか見えないからどこまで行ってももう出口が見えないって先作るよね、年々寸法していってるんで、これでいいってことはなくて、お客さんに合ったものを作るのが私たちの先作りの信念ですから。
では最後に横手のお酒の PR をお願いします。
はい、こっちはね、なんだろう、空気がきれい、そして水がきれいに出す、田んぼも米を取れる場所で非常に条件がいいし、やっぱりね、そういうところを総合しますと横手の酒っていうのはうまみがあって、長く低温発酵ということで、ゆっくり米を溶かしながらいくとまろやかな美味しい酒になる。あのね、私たち一生懸命お客さんに喜ばれるように頑張っているんで、どうかこの日本酒をいつまでも愛してください、飲んでくださいお願いします。
横手の食農推進 PR 番組、横手の美味しいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。